この女学園に入って、私の体は二なりへと変化していきました。おちんちんが生えた女の子。今では受け入れてしまったけれど、最初は嫌で嫌で仕方ありませんでした。でも今は、生えてきてよかったんだと思っています。射精があんなに気持ちいいだなんて、想像すらしませんでした。それを知った時のことを話していきますね。私はずっと、股間に生えてきた謎の突起に悩まされていました。入学初日から何日か経過しても、その突起は消えることなく、むしろ少しずつ大きくなっていました。今では5センチほどの大きさになっていて、無視するにも限界が来ていました。触ってみると、なんだか変な感覚があって、私はできるだけ、その突起に触れないようにしていました。どうしよう。これ、まるで男の子のおちんちんみたい。こんなの、誰にも相談できないよ。幼なじみで親友であるはずの、アイやなでしこにも、恥ずかしくて言えませんでした。こんなものが生えている女の子なんて気持ち悪いというのは、自分が一番わかっていました。私は共同浴場に行くこともできず、毎日部屋に備え付けのシャワーを浴び、その度に鏡に映る股間に生えたおちんちんのようなものを見て、ため息をついていました。日に日に大きくなっている。このままのペースで行けば、取り返しのつかないことになる。私はようやく、保健室で見てもらった方がいいのかもしれないと、真剣に考え始めました。私は中学生の頃、水泳部で部活を頑張っていました。水の中を泳いでいく感覚が好きで、いつまでも泳いでいられた。他の人と比べてもタイムは短いし、この白百合女学園でも、水泳部に所属しようと思っていました。今はなんとか、スカートの前がもっこりせずに済んでいるけれど、もしこの股間の突起が小さくならなかったら、みんなの前で水着を着ることができなくなってしまいます。それだけは避けたいと思っていました。まだ体験入部期間は始まっていないから、今のうちに何とかしなければなりません。保健室で見てもらうしかない。いやいやながらそう決めました。その日、保健室に向かう途中も、恥ずかしさで何度も躊躇しました。こんなものが生えてしまったところを、保健室の先生だとはいえ、見られてしまうだなんて、顔から火が出そうでした。勇気を出して保健室の扉を開けると、すでに先客が待っていました。
あれ？ミキ？ちょっと見ないで！
そこには保健室の先生の前で、スカートを脱いで、パンツも今まさに脱ごうとしている愛がいました。どうして先生の前でそんな姿に？その答えはすぐにひらめきました。もしかして、愛も同じ症状なのかもしれない。それなら納得がいきます。愛ちゃん、隠さなくていいのよ。 恥ずかしいものじゃないんだから。
でも、凛先生、こんなの変だし。
大丈夫。ねえ、ミキちゃん。もしかしてだけど、あなたも、お股のところに出来物ができたから、ここに来たんじゃない？
やっぱり、
愛もそうなんですか？
そうよ。
お股におちんちんみたいなものが生えてきちゃうことって、よくあることなのかな。困惑していると、先生はもう一つ椅子を持ってきてくれて、愛が座っている隣に置いてくれました。そして私に腰を下ろすよう手で示しました。私のことは凛先生って呼んでね。よろしくね。その先生は大人の女性の色気を醸し出していました。体を動かすたび、羽織っている白衣の下に着ているブラウスの中で、とっても大きな胸がプルプルと揺れているのがわかりました。すごくセクシーな先生だなと思っていると、にこりと笑顔でこう言われました。お名前は？
ミキです。
あら、愛ちゃんと同じクラスなのね。二人とも、とりあえず見せてもらえないと何もわからないわ。スカートと下着を脱いで、お股を私に見せてごらんなさい。
はい、わかりました。
私たちは顔を見合わせた後、そろって凛先生の前で下半身を裸にしました。親友同士で一緒にお風呂も入ったことのある間柄でしたが、妙な突起のある股間を見せるのはとっても恥ずかしかったです。ちらっと愛の股間を見ると、そこには私のより2倍くらい大きな腫れ物ができていました。いいえ、それはもはや完全に男の子のおちんちんと言ってよかったです。先っぽが太くなっていて、皮がむけていました。さらに私のおちんちんと違って、なぜかカチカチに硬くなっているのです。
ミッキーにもこれ、生えてきちゃったんだ。仲間がいてよかった。
でも、愛ちゃんの、おっきいね。さっきからピクピクしてるし。
うん。なんかおかしくて、朝からずっと硬くて、しかもムズムズするの。
愛ちゃんは不思議そうにそれを指でツンツンと触っている。その様子を見て、凛先生はなぜか嬉しそうに笑顔を浮かべました。なんだかおかしな反応でした。そして、凛先生はわけのわからないことを言いました。
おめでとう、二人とも。
愛ちゃんとミキちゃんは、今日から晴れて二なりよ。
ふたなり？何それ？
おちんぽが生えてきちゃった女の子のことよ。この突起は正真正銘のおちんちん。男の子に生えているのと同じものよ。
え、嘘。それって。
これから二人はメスちんぽ性欲に悩まされることになるわ。女の子のことが可愛くてしょうがなくなって、そのおちんぽを触らせたり、舐めさせたり、しまいにはおまんこに入れたくなっちゃうの。
は？意味わかんない！
もう普通の女の子としての生活はできないと思いなさい。
ちょっと待って！そんなのおかしいじゃん！ありえない！
反論していた愛ちゃんが突然妙な声を上げました。見ると凛先生におちんちんを手のひらで握られていました。根元のところを優しく手のひらで包まれ、ゆっくりと上下に動かし始めています。私は知っていました。あれは男の子がするらしいオナニーと同じ動きです。ってことは、おちんちんがああいう風にしごかれたら、アイちゃんはもしかして気持ちよくなっちゃう。
いや、なにこれ、凛先生やめて、それなんか変な感じ。
最初は慣れなくても徐々に気持ちよさが分かってくるわ。ほらほら、凛先生のお手手で初めての射精しちゃいましょうね。
射精？やだ、ちょっとやめてよ。
私はあまりの衝撃にしびれたように動けなくなってしまいながら、目を見開いて愛ちゃんがおかしくなっていくのを見つめました。しごいてもらっているおちんちんがどんどん赤く大きくなって、パンパンに膨れ上がっていきます。愛ちゃんはだんだんと目元がトロンとなってきてしまって、なぜかピーンと足を伸ばして、もだえていました。
これ、何？にゃ、なんか、ゾクゾクする。
いっぱい気持ちよくなっちゃいなさい。それはおちんぽ快楽よ。たっぷり味わって。
ダメ、気持ちいいよ、凛先生。シコシコするの、気持ちいい。
だらしない声であえぐ愛ちゃんを、ただ口をポカンと開けて見ていると、突然体をビクッと震わせて、背中を波打たせました。ゆるる。愛ちゃんはいきなりおちんちんから白い液体を飛ばしました。それは勢いよく凛先生のストッキングにかかり、べっとりとこびりつきました。彼女はピクピクと震えて、上ごとのようにつぶやきました。
にゃ、うはぁ、射精しちゃった。ふたなりちんぽで精液出しちゃった。いや
どう？射精するの。頭おかしくなるくらい気持ちよかったでしょ？これがふたなりちんぽの強烈な快楽よ。一度味わうと、普通の子は毎日射精しないと気が済まなくなっちゃうわ。
やだ。なの知ったらダメになっちゃう。気持ちよかったよ。
いまだにゾクゾクと体を震わせている愛ちゃんの姿はあまりにもだらしなくて、私は正直ドン引きしてしまいました。だから凛先生がこう言ってきた時、私は首を縦に振れませんでした。さて、次はミキちゃんの番。おちんぽしごいて、たっぷり射精しましょうね。
やめてください！
凛先生から逃げるように、私はその場を後にしたのでした。私はそれから数日間、ふたなりちんぽがうずくのを我慢し続けていました。愛の射精している姿を思い出すと、うずうずしてたまらなくなってくるのです。
ダメ。 絶対射精しないって決めたんだから。
愛ちゃんのようにだらしない射精姿にはなりたくありませんでした。しかし、ふたなりちんぽは、いつの間にか愛ちゃんと同じくらいの大きさまで成長し、私の意志に反して、カチカチに勃起してしまうようになっていました。ひくひくと震えて、苦しそうに、はちきれんばかり。チンポは元気を増していき、朝起きた時も、授業中も、放課後も、ずっと勃起し続けるようになりました。ちょっとだけしごけば、すぐにでも射精して気持ちよくなれるのかもしれない。あれだけ気持ちよさそうにしていたから、よほどすごいんだろうなと、何度も想像しました。そして、チンポが我慢汁を漏らして、刺激を求めてきて、悪魔のささやきが耳に聞こえるようになりました。一回くらい射精しても大丈夫。他の人が見ていないところで、一回くらいオナニーしてしちゃおう。好奇心と誘惑に負け、ついつい勃起したふたなりちんぽを触ってみたことは何度もあった。一瞬で何とも言えない甘い感覚が走り抜けて、私はそこで我に返ることを繰り返しました。一度でも射精したら、やめられなくなっちゃうに決まってる。毎日オナニーばっかりするようになっちゃう。私は誘惑に打ち勝ってみせる。
もういや、チンポなんていらない。
そこに救いの手が差し伸べられました。あれから愛ちゃんと私は、どうにかしてふたなりチンポを消すことができないか、方法を探していました。そしてある日、ついに愛ちゃんが嬉しそうに話しかけてきました。
ねえ、ミキ、聞いて聞いて。
何？
凛先生が、ふたなりちんぽを治す方法を見つけてくれたらしいの。
それを聞いて私は大喜びしました。これで私は射精の誘惑から逃れることができる。我慢し続けた甲斐があった。と思う一方で、ちょっともったいないような気がするのも事実でした。一度も射精の味を知らずに、チンポを治してしまうのは、なんだか損じゃないか、という念がよぎったのです。そんなだらしない自分を押し殺して、私は愛に話の続きを聞きました。
どうすれば治るの？
それは、リン先生の口から直接聞いて。
なんで？
私、説明するの下手だから。とりあえず、一緒に保健室行こう。
歯に何かが挟まったような言い方でした。私はなんとなく違和感を感じましたが、愛に背中を押されて、ぐいぐいと保健室へと連れて行かれてしまった。とにかくふたなりちんぽが治るという知らせで舞い上がってしまって、嫌な記憶が残っている保健室にも、素直に入ってしまいました。
あら、いらっしゃい、二人とも。
林先生が出迎えてくれて、私が話を聞こうとした時でした。
ごめん、ミキ。
あっけに取られているうちに、私は愛に両腕をつかまれて、ガシャリと何かをはめられました。それは手錠でした。後ろ手にはめられて、振りほどけませんでした。助けを求めて林先生を見ても、妙な笑みを浮かべるだけで、何もしてくれません。 背後で愛はひたすら謝っていました。
ミキ、ごめんね。私、我慢できなくて。
どういうこと？
私が愛ちゃんにお願いしたのよ。凛先生はそう言いました。つまり、すべては凛先生の指示で、愛は私を保健室に連れてきて手錠をかけたのです。私のふたなりチンポを射精させてしまおうとしているのです。
やめて、愛、話してよ。ごめんね。
愛は繰り返し謝りながら、私を椅子に座らせ、動けなくなるよう椅子にくくりつけた。そのまま縄で私の腕や足を椅子に縛りつけてしまいました。抵抗しようとしても、愛は何かに取りつかれたように、ためらいなく縄を巻きつけました。身動きが取れなくなった私の前で、愛は凛先生のところに駆け寄りました。
凛先生、私ちゃんと言われた通りにやりました。約束通り気持ちいいことしてくれますよね。
もちろんよ。後でたっぷり二人で楽しみましょうね。
はい、ありがとうございます。
愛の股間では、ふたなりチンポが勃起して反り返り、スカートを押し上げていた。愛はチンポの欲求に負けて、私を生贄に差し出したのです。悲しくて仕方ありませんでした。
っていうことは、ふたなりチンポを治す方法が見つかったっていうのも、
全部嘘なの。ごめんね、ミキ。ふたなりチンポは一度生えたら絶対に治らないの。
やだ。
やだやだ！私は、普通の女の子に戻りたいの！
ミキもきっと一度射精したらわかるよ。あんなに気持ちいいことができるんだったら、ふたなりになるのも悪くないよ。
絶対嫌！縄を解いて！
私の声に応じてくれる人は、この保健室にはいませんでした。代わりに、凛先生がクスクスと笑って近づいてきました。
落ち着いて、ミキちゃん。
これからいっぱい気持ちよくしてあげるから、おとなしくしててね。
やめて！
このままでは、凛先生に絞り取られてしまう。今チンポを触られたりしたら、すぐにでも射精してしまいそうな気がしました。私は逃げることなんてできず、足元で凛先生が上品に膝を揃えてかがむのを見ているしかありませんでした。
ほーら、ミキちゃんのおチンポを見せてちょうだい。
いや、脱がさないで！
凛先生の手が、そろりとスカートをめくり上げ、パンツをスルスルと私の足から引き抜いていくのを、抵抗できずに見守るしかありませんでした。
私は下半身を丸裸にされ、半立ちになったふたなりチンポをさらけ出されてしまいました。こんなにも恥ずかしいところを見られているのに、刺激に飢えたチンポが、ムクムクと大きくなり始めているのが、悔しくて仕方ありませんでした。
どうして、勃起なんてしたくないのに！
凛先生はそれを見て、嬉しそうにニコリと笑った。
ミキちゃんの童貞チンポ、かわいいわね。
私に脱がされて興奮しちゃったのかしら。ちょっとずつ大きくなってきてるわよ。
違うんです！これは勝手に！
興奮すればもっと大きくなるわ。 私のおっぱい見せてあげてもいいわよ。林先生はシャツのボタンに指をかけて外していきます。紫色の家らしいブラジャーを下にずらすと、びっくりするくらい大きなおっぱいが姿を現した。
すごい柔らかそう。
ついつい私はそれに見惚れてしまいました。チンポが生えてきてから女性を見ると興奮してしまう自分がいました。視線をその巨乳から外そうとしても、どうしてもジロジロと見つめるのはやめられませんでした。股間でふたなりチンポがますます固く勃起していきます。ひくひくと震え出し、まるで刺激を待ちわびているようでした。
こんなはずじゃないのに、チンポ触ってほしい。
チンポの先から我慢汁がトロトロとあふれ出し、どうしようもなく欲望が体を駆け巡りました。
あらあら、ずいぶんスケベな顔になっちゃってるわよ、ミキちゃん。いや、なんで私、先生のおっぱいで興奮してるの。こんなはずじゃないのに。
欲求を認めなさい。一度生えてきてしまったからには、女の子にしごいてもらって射精したいって思うのは仕方ないことなの。
そんなのやだ。私は我慢してみせるの。
どこまで我慢できるかしらね。そして林先生は細くて綺麗な指で私の醜悪な古ぼっきチンポを握りました。血管が浮き出てパンパンに腫れ上がったおなきんチンポを優しくさすられたのです。勝手に背筋がピンと伸びて、ぐっと奥歯を噛んであえいでしまいました。温かい手のひらで仮首のところを包皮の上から逃げられ、上下に動かされるのがたまらないのです。すさまじい心地よさが腰から背中へとゾクゾクと駆け上がってきます。
何これ。
初めて女の人にチンポをしこられて、私は自分が情けない表情になっているのが分かりました。気持ちがいい。このまま触られたら頭がどうにかなってしまいそうでした。
かわいい発情顔よ、ミキちゃん。
これまでオナニーもしたことないってアイちゃんに聞いたわ。それだったらこうなっちゃうのも仕方ないわね。
ダメ、それダメです。シコシコしないで。
ゆっくりしごいてあげるからたっぷり堪能しなさい。ほら、シコシコシコシコ。
いや、そんなとこ擦られたら、あ、ダメ。絶対射精なんてしない、しないんだから。
私は必死になってその身震いするほどの快感をシャットアウトしようとしました。別のことで頭をいっぱいにしようとしました。中学時代に頑張っていた水泳部、このままチンポが生えたままだったら水着を着ることができなくなる。夢だった大会出場もできなくなるし、恥ずかしくてプールにも入れない。そんなのは嫌。私はこのふたなりチンポをどうにかして直す。一度射精したら 後戻りができなくなると分かっていました。愛が凛先生にチンポをしごかれてドピュドピと射精する姿を思い出しました。よだれが垂れそうなほどだらしなく口を開けたまま、夢見心地という表情で言ってしまう愛の姿。あんな風には絶対になりたくない。私は声に出していました。
やだ、ふたなりチンポから精液出すことしか考えられない女の子になりたくないよ。
我慢しても無駄よ。デコキ快楽に溺れてピュッピュッってお漏らししちゃいなさい。誘惑に負けてピュッピュッってしたらすごく気持ちいいわよ。
やだやだやだ、絶対やだ。射精したくない、したくないよ。
射精するのは悪いことじゃないのよ。一回射精しちゃえばミキちゃんもその良さがきっとわかるわ。ヒクヒクしてるチンポから白くてドロドロの精液出しちゃいなさい。
あ、ダメ、気持ちいい。ふたなりチンポコキコキされるの気持ちよすぎだよ。無理、我慢無理。
手のひらでぎゅっと根元を握り、チンポをさすられました。さらに人差し指と親指で輪っかを作り、ヌポヌポといやらしい動きまでされてしまいました。
それも気持ちいい。快楽漬けでダメになっちゃう。
動かすたびにクチュクチュと卑猥な音が立ってしまうほど、チンポは嬉しそうに我慢汁をあふれ出させていました。腰が浮き上がってしまうほど快楽まみれになったチンポが爆発しそうになった時、凛先生はいきなりしごくのをやめて、透明なカウパーまみれの手のひらをねっちょりと離しました。ピクピクとチンポは息立ったまま震え続け、だらだらと汁を垂れ流しにしています。
え、
あら、続けてほしいの？射精したくないんじゃなかったのかしら。
そうです、私は射精なんか絶対しない。
さっきまで叩き込まれていた快感がなくなって、私は少し寂しさを感じていました。手こき快楽が恋しくなってしまっていました。
私なんてだらしないの。せっかく射精を我慢するチャンスなのに、コキコキしてほしくなっちゃってるよ。
本当にいいのかしら。もうすぐで射精できそうだったのにね。
もう十分ですから、もう私のチンポ触らないで。
私はさっきみたいにシコシコしてほしいと懇願したい気持ちを抑えてそう言いました。気力を振り絞ってそう言ったのに、凛先生は気持ちいいことをやめてくれませんでした。そんな悲しそうな顔で言われてもね。表情が手こきを続けてほしいって言ってるわよ。そして私のチンポにさっきとは違う刺激を与え始めました。根元のところをつかんでチンポの皮をぐりぐりと剥いたのです。
やめて、皮それ以上剥かないで、ズル向けになっちゃうよ。
ちゃんと皮はムキムキしないと不潔なのよ。ちょっと包茎気味だから、今日は亀頭を丸ごと全部剥いちゃいましょうね。
あ、ダメダメダメ、そんなに剥いたら皮が元に戻らなくなっちゃう。ふたなりチンポの先っぽ無防備にさらけ出しちゃう。
ニュルンと包皮がすべて向けて真っ赤になった祈祷が丸出しになりました。初めて外の世界と触れたその部分は、林先生にふうふうっと息を吹きかけられるだけで感じてしまうほど敏感でした。一切触られていないのに今にも射精しそうになってしまって必死になって耐えました。つつーっと丸出しの祈祷を指で触れるか触れないかの優しさで撫でられるだけで、チンポはひくひくと震えて喜んでしまいます。そして私のチンポはお手入れ不足でとある状態に陥っていました。林先生は私のチンポの仮首周りを見て笑みを浮かべて目を細めました。
やだ、チンカスだらけじゃない。いくらオナニーしないからってお手入れをサボっちゃダメよ。
確かに私の仮首にはカスがこびりついていました。これまで一度も剥いたことがなかったんだから仕方ありません。林先生は舌なめずりをして私にいやらしい笑みを浮かべた。
こんなに汚いとお掃除してあげないといけないわね。今日は特別に私がお口でチンカスを全部こそげ取ってあげる。
やめて、そんなことしたら絶対射精しちゃう。フェラなんて私の童貞チンポが我慢できるわけない。
早速お掃除始めるわね。
パクリと林先生のエッチなお口が私のチンカスだらけのチンポを加え込みました。厚ぼったい唇がぴったりと吸い付いています。よだれがいっぱい溜まった温かい林先生のお口の中に包まれました。チンポの根元から先まで染み渡るような強烈な快感が来ました。ちょっとでも気を抜いたら精液が漏れちゃいそうで、私はなんとか耐え続けます。加えられているだけなのに気持ちが良かったのです。少しでも舌でベロベロされたりジュルジュルと吸われたらすぐにでも射精してしまう自信がありました。
もうダメかも。すぐそこまで精液来てる。私だらしない顔して精液ビュルビュル出す変態ふたなりっ子になっちゃうんだ。
諦めの念を抱いたと同時に林先生は強烈なバキュームを始めました。頬がべったりとチンポに張り付くほどの吸引です。そして同時に分厚い舌が仮首の周りにこびりついたチンカスをこそげ取るようにぐるりと一周するようにねっとりと絡みついてきました。もう本当に限界でした。頭が真っ白になってただただメスチンポ欲求でいっぱいになっていました。
射精したい射精したい射精したい。
私はついにコルクの栓を抜いたような解放感とともに一気に精液を出していました。
いかんいかんいかんいかんいかん、出る出る出る、止まない、チンポ汁が体
ビュービュクビュクピュルピュルルル。私はこれまで感じたことのないありえないほどの気持ちよさで全身を震わせながら絶頂していました。射精は何度も続き、その間林先生は私のチンカスを念入りに舐め取り続け、傷口から溢れる精液をチューチュー吸い取り続けてくれていました。その刺激でまた気持ちよくなってしまい、なかなかチンポの脈動は終わりません。何もかも絞り取られたような達成感とともに、私は射精を終え、全身を包む気だるさと幸せたっぷりの余韻に身を預けてしまっていました。きっと今頃あの時の愛と同じようなだらしない顔をしているんだろうなと想像がついても、もうどうでもよくなっていました。
気持ちいい。こんなのハマるに決まってる。毎日射精しないと正気じゃいられなくなっちゃう。
なんとか正気に戻った頃には、林先生は口の中にたっぷりと精液とチンカスをためて、私に見せつけていました。そして、ごくりとそれらを全部飲み込んでしまいました。
ミキちゃんのザーメンとチンカス、濃厚ですっごく臭かったわ。ずっとお泣きんしてたせいかしらね。
おいしそうににっこりと笑って、林先生は口元の残りの精液をなめ取った後、ハンカチで拭いました。その時から私はダメになってしまいました。おちんぽの欲求に抗えず、オナニーをしないではいられなくなってしまったのです。でもおちんぽが生えてきてよかったんです。こんなに気持ちよくなれるんですから。